そこそこアニメそこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
こんばんは。
こんばんは。
なあせちゃん、いよいよやりましたね。
はい、皆さんどうもありがとうございました。
なんかこうおめでとうおめでとう言われてましたけれども、
はい、いやー、はい、生放送をやってもらってたみたいで、は
い、なせちゃんも、いやもう そんなねご本人が出演が無理だと思いますんで、
はい、
我々と勝手に応援しておりましたけれども、はい、あ、今のがなせじゃねえとか言いながら、
はい、A パートは自動販売機で、B パートはちゃんと人間を。
俺ね、B パートの、あ、これ何の話かわからない人のためにね、はい、東京では先週放送された軽音の第15話に、
はい、
うちの那瀬ひとみが出演しておりました。
はい、そこはにの那瀬ひとみが。
A パートは自動販売機の、もうロボット音でしたね、はい、あれはね、完全にね。
そうですね、見事にロボット音になってましたね。
はい、
いらっしゃいませが。
は
い、
で B パートは俺ね一瞬分かんなかったんだよね。あれあれってカズさんたち気づいたみたいでさ、
お、
はい、この辺に出たっぽいんだけどなって思ってたら、学生っていう名前でしたっけ。
生徒です。
あ、生徒か。
生徒になってましたね。
あ、生徒になってましたね。
マラソン大会の話なんですけど、その回がそれの、主人公のゆいちゃんが行方不明になった時にみんなで探してる時に、まあ、走り去るみたいな。
さりげなく横をね、2人の女の子が走り去るんだよね。
はい、
その片方
先に喋ってる方が私。
なんかすごく緊張してるような声だったような気がしたんだけどね。
そうですね、もうガッチガチ、ね、
ガッチガチの声だよなとか思いながら。
いや、まあそれに比べたら次はだいぶリラックスしてできましたよ。
あ、次ももちろんあるんですね。はい、次は何話なんですか。
そうなんです、第19話も私出演しております。
わかりました。じゃあぜひ19話も、生徒那瀬ひとみを探してください。
よろしくお願いします。
はい、ということでちょっとね、今日は那瀬ちゃんの声が変だなと思ってる方も多いと思うんですけど、はい、本当はね今日はね出演会だったんですが、
そうなんです。
なんかね、こうスカイプの調子が悪いというか、スカイプがつながらないということなので、
はい、
今日は特別に電話で出てもらいました。
本当にもう申し訳ないです、すいません。
ブレイクブレードね、ちゃんと見たのにね。
はい、そうなんですよ、めっちゃ面白かったというか、もう熱い、私は熱いって言いたかったです、放送で。
そうね、
本当にもうこのセリフはどうとか喋りたかった。
そうだ、残念だよね。まあ、まだこのあとね3章4章って続いていくので、その次の時にはね、はい、ぜひのせちゃんに。
そうですね、はい。
せっかくね白石さんも出てたんでね。
そうなんですよね、もう皆さんもナイルに注目してあげてください。
はい。
はい、
ということで、じゃあなせちゃんはここまでです。またじゃあ、はい、次回までにはなんとか復旧して出てきてください。よろしくお願いします。
はい、では皆さんこの後も楽しんでください。
君の下した決断が空と海に寄生する大人のウォーゲーム登場、Windows 用シミュレーションゲーム、空母決戦サイフォン。そこはに
続きまして業界告知コーナーです。今回はバンダイビジュアル広岡さんに電話がつながっています。こんばんは。
こんばんは、バンダイビジュアル広岡です。もういつもありがとうございます。
レギュラーになってますね。
準レギュラー化しています、ありがとうございます。
まずゼーガペンお疲れ様でした。
ありがとうございます。まあ、まだこれから続きますが、ひとまずは予約が終わったということで、
はい、
はい、ありがとうございました。
ちなみに予約数はどのぐらいあったんでしょうか。
ちょっとですね、数は具体的には申し上げられないんですが、
はい、
もう本当に予想以上の、本当にこちらが目論んでた以上の予約数が入ったということで、本当皆様の、お力添えあってのことかなと思ってます。ありがとうございます。
なるほど。入金に関しては、はい、7月の28日が入金締め切り。
28日までに、が入金締め切りになりますので、予約してまだ入金されてないということはですね、ぜひそこ28日までにご入金いただければなと思っております。
それともう一つ、今こう動画が公開されてますよね、はい、先週うち告知間に合わなかったんですけれども、
はい、そうなんです、あの7月4日にあのゼーガペインで初めて舞浜でご当地でね行ったあのブルーレイ上映会の模様がですね、あのトークパートだけなんですが、トークパートの編集版がですねバンダイチャンネルの方で今無料配信しておりますので、まあ、当日ねあの抽選で150名という形でしたので、漏れてしまった方もですね、あの浴衣を着てる浅沼慎太郎さん、花澤香菜さんが見れますので、無料配信ですのでぜひバンダイチャンネルチェックしていただければなと思ってます。
こちらの方でも言ってましたけどね、終着駅はここじゃないと、
そうなんですね、イベントでも言ってましたし、はい、
これは力強くちょっと期待しちゃっていいんでしょうか ね、
ね、まあ、あのちょっと今後の展開も、
まあ、入金も含めてねってことでしょうけど ね、
あのその場で発表もさせていただきましたけど、あのムック本も新しく出るとかですね、
はい、
あとロボット魂もなんか新作が出る出ないみたいな話、
シルエットだけは見たぞっていうやつですね、
なんかこれ、8月ぐらいに結構正式にバンダイさんが発表できるんじゃないかみたいな話はされてたんで。
あ、そうなんですか。
ええ。なんかイベントで発表するかもみたいなこと言ってます。
近いうちにっていうとこですね。
そうですね。
はい。こちらの、はい、先日行われた舞浜サーバートークパートのバンダイチャンネルでの配信なんですけども、はい、こちらの方は7月23日金曜日、はい、夜までってことですね。
そうですね。まあ、日付変わるまでぐらいで。はい。
はい、だそうなので、はい、これはね、見といた方がいいですよね。
はい、ぜひぜひファンは必見かなと思います、
はい、ということでゼーガの話題はこの辺にして、本日特集のブレイクブレイドなんですけれども、は
い、ありがとうございます、
はい、2章まで見させていただきましたが、
ありがとうございます、
すごいですね
もう本当にね、手書きにこだわって動くメカっていうのを久しぶりにご堪能いただいたんじゃないかなと。
あの前回出演された時に、はい、こう伺ったあのなんていうんですかね、この崩れる走行じゃないですけど、
そうですね、
っていう話で、爆
発しないっていう、
リアルに味を合わせていただきました
どんどん傷がついていくみたいな、
はい、ボロボロになっていくんですね、はい、
そうなんですよね、まあ、主人公機出てきた瞬間ボロボロなんで
これなんですけども、本当に王道のロボットアニメですね、は
いはい、そうですね、まあ、よくあるっていうか王道という表現が正しいんですけど、あの主人公がメカに出会い動かせるようになって敵と戦って戦争に巻き込まれていくみたいなところはかなり王道展開じゃないかなと。
で成長していくっていうことですよね。
昔からあるあのロボットアニメの1話っていう表現が、まあ、うまくできたんじゃないかなというふうにはこちらとして思ってます。
はいはい。で1話を見て、でその後2章を見ると、はい、これは最後まで見ないとっていう、しかも、まあ、ある程度こう安心して見られる感じ、
そう、
少なくとも2章まではですね、
売りとしては本当に安心感っていうのはですね、こちらとしても意識して作ってますんでですね、
はい
はい、メーカーの動きであったり、まあ、あの原作に忠実に作ってるっていうところもありますので、まあ、原作ファンにはもちろん安心感を持っていただいてるんじゃないかなというふうにも思ってます、
はい、まあ、その、はい、そういう意味では今のところ私は原作をこう読んでないんで分かりませんけれども、そのストーリーに関しても王道を続けてる感じで、こう、まあ、そのなんていうんですかね、この絵の綺麗さも含めて、はい、本当なんか外さないで安心して見れる感っていうの高いですね。
そうですね、はい、
この後特集の方でブレイクブレードについてお話ししていきますので、はい、そちらの方を、楽しみにしていただきたいと思いますけれども、ひろこさんからはお知らせがあるということで、
はい、とりあえずですね、7月の25日、まあ、放送からだとちょうど1週間ですね、25日にあの幕張メッセで行われるワンダーフェスティバル2010夏、こちらでですね、あのことぶき屋さんのブースであのトークイベントを実施させていただきますんで、あのゲストにあの詩吟役の斉藤千和さんと、あとナイル役の白石実さんをお招きしてですね、ちょっと作品の、まあ、ちょうど一章のですね、ブルーレイと DVD が発売するタイミングですので、まあ、こちらの、合わせて、イベントの方を実施させていただきたいなと思ってますんで、ぜひワンダーフェスティバル来られる方はお立ち寄りいただければなと思っております。
なるほど、はい、なんとあの詩吟様も、
あの詩吟様がですね、ちょっとです、実は前回秋葉原で、はい、あの来ていただいた詩吟様とはちょっと違う方になるんですけども、
違う方の詩吟様がまた、
違う方の詩吟様が、はい、
コスプレですからね、
あのまた違う魅力があるんじゃないかなと思ってますんで、はいはい、
人妻な感じで、
はい、
あとフィギュアも続々発売みたいですね。
そうなんですよ。まあ、主人公機のデルフィングはもうすでに、ことびき屋さんから発売されてるんですけども、7月、今月ですね、敵メカのエルテミスが発売となっておりまして、さらに来月8月は、こちらクリシナ側の量産機、ファブニル、発売決定してまして、さらにさらに、ファブニルのですね、将軍様が乗ってるバルド将軍っていう方が乗ってるんですけど、バルド機が発売決定と、続々ことびき屋さんから発売決定してます。
まるでこうガンダムみたいな、
はい、
ラインナップが、
はい、もう続々ですからね。特に量産機が発売されていきますんで、ジオラマもお楽しみいただけるんじゃないですか。
ああ、なるほどね。まあ、その辺はね、本編見るとなおさらこう揃えてみたくなるような感じっていうのは分かりますね、これはね。
本当にもう軍隊として編成されて戦うみたいな感じなんで、もうジオラマは入るんじゃないかなと。
はい、もう本当に公式サイトにある絵だけじゃなく、はい、実際に動いてるのを見ると全く違う印象を受けますので、
そうですよね、うん、
はい、
あと結構ね、立体物映えといいますか、フィギュアになって本当にかっこいいんですよ。
はい、見ました見ました。かっこいいですよね、確かにね。
本当にこちらもちょっとチェックしていただければなと思ってます。
はい、でいよいよ発売ですね。
はい、ブルーレイと DVD が7月発売ということで、今月、まあ、23日発売になりますので、ピクチャードラマとかですね、そこら辺の特典も盛りだくさんですね。オーディオコメンタリーも1巻は、星総一郎さん、斉藤千葉さん、羽原監督と、いう形になってますんで、ぜひですね、まあ、おすすめとしてはやはり映画館で劇場でかけた作品なので、まあ、大画面のブルーレイでご家庭でご堪能いただければなというふうには思っております。
広岡さん、ブルーレイでこの前、見てた感想を上げてたと思うんですが、どうなんですか、やっぱりすごいんですか。
やっぱ綺麗ですよ、うんうん。まあ、これ前向きに今回の作品って劇場でもブルーレイでかけてるんですよね、
はいはい、
うん、っていうところがありますので、まあ、劇場でも綺麗に見えるものがやっぱりね、テレビのサイズは確かに劇場ほどではないんですけれども、まあ、本当全然劇場版のクオリティで、ご家庭でお楽しみいただける ご期待に応えられるんじゃないかなと思っておりますので。
特にこの1話の頭冒頭の部分っていうのはすごい劇場映えするっていうんですかね、はい、音も含めて、
そうですね、
っていう作品ですよね。
そうですね、まあ、本当に今回魔力で動くっていう特殊な感じの作品になってますんで、そのなんかそういう伝達する表現とかですね、音とかですか、音もそうですけど、あと監督がよく言ってるんですけど、背景が本当に綺麗なんですよね、今回の作品って
。はい、
なので夜空の星とかですね、本当綺麗に描写されてますんで、まあ、そういう意味でも、まあ、ロボットとかそういうのも含めて、作品全体でお楽しみいただければなというふうに思ってます。
ぜひブルーレイで。
ぜひブルーレイ
各社予約がいろいろ違いますんで、特典が。
そうなんですよ、
まあ、お好みのところでご予約くださいっていうことですね。
そうですね、はい、公式ブログの方で私の方が何日か前に書かせて、法人様特典の一覧を出してますんで、まあ、そちらもチェックしていただければなと思っております。はい、
はい、あともう一つなんかイベントを計画されてるそうなので。
そうなんですよ、これ3章の公開前を予定してるんですけれども、新宿にありますロフトプラスワンで、まあ、ちょっとトークショー的な形でイベントを実施しようかなというふうに思ってますんで、こちらも詳細決まりましたら皆様にお伝えしようかなと思ってます。
なるほど、イベント付いてますね、本当ね。
はい、もうイベント大好きな感じになってますけどそしてですね、
はい、
お待たせいたしました、劇場版第3章狂人の後、こちらがですね2010年秋公開ということなんですけれども、もう少ししたら公開日が発表できるんじゃないかな。
順調みたいな感じですかね、
は
い、
制作順調でございます。ワンダーフェスティバル前後で発表できそうな感じになってます。
なるほど、
はい、じゃあもう少々お待ちください。
来週ぐらいにはもう少しね、こう情報が出てくるっていうことですね。
はい、はい、そちらもご期待ください。
はい、わかりました。
はい、
ということで今日は2作品の話題に広岡さんにまた来てもらいましたけれども、
はい、
また何かあると思いますね。
ぜひぜひ
お越しをお待ちしております、は
い準レギュラー化してますので、よろしくお願いします。
ということで、本日はバンダイビジュアル宣伝担当、広岡さんにお越しいただきました。ありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。
そこはに。
ブレイクブレイド。
地中から化石燃料が取れない世界、クルゾン大陸。そこに住む人々が物を動かす動力源として選んだのは、人の手に宿る力。地中から取れる石英に、強弱はあるものの誰もが命令を与えることができる力。人々はそれを魔力と呼んでいた。
今日は冒頭で説明した通り、本当はね、なせちゃん会だったんですけれども、2章まで見たのにね、残念ながらね、機材トラブルで出れなくなったので、特別にコメント読みだけ、なっちゃんを呼びました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
残念ながら見てないからね、参加できないもんね。
そうなんですよね。いつか見たいなと思ってるんですけど。
はい、ぜひ見てください。面白い。はい、まあ、男臭い作品ですけどね。
はい。
と、はい、いうことで、じゃあ今日はですね、男臭い2人を呼んでます。
はい、カズです。
どうも、赤坂です。
いや、もうなんかね、ロボットものっていうところは、ここはやっぱり男でしょう。
ですよね、やっぱね。
っていうのもどうかな。暑いからさ、この作品自体が。
うん。久しぶりにこうロボットものまともに見たなっていう感じがするんですよ俺。
これね、この前のところでも言ってますけども、まさに王道ロボットアニメ。
はい。ストーリーもそうですしね、ロボットのデザインも変な癖とかあんまないじゃないですか。
うん、そうね。飛ばな、うん、まず若干飛ぶけど飛ばないしね。
そうそうそう。
ジャンプだからね。
でしかも地面を走るっていうのってちょっと新鮮かなとは思いますよね。
あ、ローラーでもないんだよね。
そうそうそうそう、コードギアスに出てきたね、ローラーダッシュみたいなのもないし、
はいはいはい、
うん、かといって別に空をバンバン飛ぶわけでもないし、
まあ実際そのロボットいたらこんな動きだろうなみたいな、そんな感じではありますよね。
うん、なんか妙に新鮮な感じがしましたね。
逆に今この時代にこれが来るかっていう感じだよね。
そうそうそうそう。だけどちゃんと動いてるじゃないですか。
はい。
ね、さっき言ったそのローラーダッシュみたいにこうポーズが変わらない、そのごまかしも効かないじゃないですか。ちゃんと足を動かしてこう稼働するっていう意味じゃ。
そうね、 CG でもないしね、これね、またね。
うん、だからそこはね、まあ、劇場版のねクオリティとしてはまあ当たり前なのかもしれないけど、意外とそこは良かったんじゃないかなと個人的に思います。
はい、まあ、あとはストーリーとかいう話になると思いますけれども、その辺はコメントを読みながらいきましょうか。
悲しいバットマンさん、ありがとうございます。原作を読んでいなかった私にとって、ブレイクブレードとの出会いはそこはにシャープ115の業界告知コーナーでした。そこで教えられた石英による魔導社会という世界設定も非常に興味深いものでしたが、私の金銭に触れたのは、なんといっても発掘された鉄巨人、いや、アンダーゴーレムという設定でした。ガリアンやターン A、もっともっと以前のライディンあたりから、地の底から発掘される古代メカというシチュエーションが大好きな私にとって、この作品はとても美味しかった。ライガットアローがデルフィングに認証される初乗りのシーンなんかも思わず前のめりでした。そこだけではなく、宣伝にあった通りメカの動きも素晴らしく、動くとかっこいいデルフィング、相手役のエルテーミス、ともに宙に舞う飛翔感が印象的です。もちろん人物描写も1章、2章と戦果が拡大するとともに、思い出を共有する4人がすれ違っていく様が丁寧に描かれており、彼らを取り巻く人々や国のありようなど物語にも興味津々です。待ちきれずに原作まとめ買い衝動にも駆られてはいますが、映画は必ず最終章まで見るつもりですので、スタッフの皆様には本作をより一層素晴らしい作品にしていただき、かつ迅速な配給を何卒お願いします。はい、ありがとうございます。
少しは業界告知コーナーが役に立つっていうことですね。
本当ですね。なかなかね、こういい作品、はい、出会える機会ってあったりなかったりっていうね。
そうね、特にこのブレイクブレードみたいな作品っていうのは、こうなかなか知られない可能性も高いじゃないですか、
うん、
テレビでやってるわけじゃないしね。
そう、うん、コミックスになって書店に並んだものを見ないとわからないというか気づけないと思うんですよ、
原作そのものもね。
はい、
原作そのもともとは漫画だったんですけれども、途中で廃刊、月刊少年ブラッドが廃刊になっていこう、フレックスコミックスブラッドっていうところ、これはウェブマガジンなんですよね
みたいですね。
はい、でこちらの方で公開されていて、うん、単行本としてまとまったら発行されると、
はい、
いうこと
なので、うまいですね、
うん、いうことなので、なかなかこう、まあ、に書店とかでも目につきにくいかもしれないですね。今、まあ、アニメ化されてるんで、その部分でこう特集とかコーナーができてるかもしれないですけど、
うん、表紙によっぽどインパクトがないとなかなかね、手に取ってもらえないんじゃないかと思うので。
ロボものだし ね、なおさらね。
うん、まあ、そのせいなのか分かんないですけど、最新刊の、第8巻かな、
はい、
紫牛の水着になってますけどね。
あ、やっぱりね、大事ですね。
その大事ですよ、やっぱりね。
大事ですよね。
うん、
はい。で、劇場版の方は総監督網野哲郎さん、監督羽原信義さん、うん、制作はプロダクション IG、はい、ジーベックということで、まあ、羽原さんがいるからジーベックがはらんでるんだろうね。
うん、そうみたいですね。
はい、で作られてます。はい、このね、ファットマンさんも言ってますけれども、この発掘された巨人、
はい、
いかにもですよね。
ファットマンさんもね、書かれてましたけど、ガリアンとかターン A とかまさしくその通りですもんね。
地下からね、
あの地面の中から掘り起こしてきた、なんだろう、あの旧世代の兵器っていう、まあありがちっちゃありがちですよね。
この認証されるシーンっていうのは、まあ、かっこいいシーンですけれども、
うん、
漢字がね、
あのバリバリ日本語じゃない
ですか、ね、バリバリ日本語ですよね。
日本語と英語じゃんっていう、
はい、まあ、あれ見るとこの約1000年前っていうのは地球だったのかなっていうイメージがありますよね。
一応そういうことになってるんですかね。
どうなんでしょうね、設定の方は、まあ、まだ何も出てないのかな、うん、
とりあえず
少なくとも劇場版見る限りはここが地球だっていうのはわからないですよね。
ですよね。で、とりあえずあの地図を日本語にしてほしいっていうのは俺だけじゃないと思う。
わからないんだよね、あの地図がね。英語でもないじゃない。
お、独自の多分文字を使ってると思うので、
はい、だから国名とその地域がこう戦争してるんで、でもどこがどの土地なのか、クルゾン大陸っていうのはわかるんだけど、この彼らがいる土地がどこなのかがまずわからないよっていう、
ね、そうそうそうそう。だからメインになるのはどこの国っていう、
そう、特にほらに劇場だとさ、パッと見てる間に過ぎていくじゃない。
はい、
何度も見返、まあね、ブルーレイ買っちゃえば見返すことができますけども、劇場で見る分には分からないので、こうせめてこう振り仮名でもいいから振ってくれっていう感じがありました、ね、
クリシュナ王国とあとアテネス連邦、せめてこの2つの国の場所だけちゃんと説明というか位置を分かるようにしてくれればありがたいかなっていう。
そうね、その間を通っていったからどうのこうのとかいうのが2章でありますけどね。どこなんだみたいなところもちょっとあって、
どこって言ってるうちにもう次のシーン行ってますからね。
伊蔵さん、ありがとうございます。原作未読の状態で第1章および第2章を鑑賞しました。槍の一突き、銃の一撃を受けるごとに削れたり砕けたりするゴーレムのダメージ描写に物物体らしさを感じてグッときます。ジャンプする前に一瞬膝を軽く曲げてタメを作る、バランスを失ったゴーレムが不思議とゆっくり倒れるといった細かい演出も巨大ロボットの重量感を醸し出しています。第2章ではデルフィングが猛ダッシュや大ジャンプ、体型を用いた格闘を見せてくれますが、重量感がこのようにしっかり表現されているため、デルフィングのアクションや性能がひときわ引き立って見えました。お話としては第1章であれだけ目立っていたあのキャラが第2章でという展開に少なからずショックを覚えました。特に蛮族めといういささか唐突感もあった差別的な言葉からは、国を違えた相手への断絶の深さが伺われ、その直後の仲間を思う優しいセリフとのギャップもあって強く印象に残っています。物語の本筋とは若干離れますが、第1章終盤で頑固にして嫌味たっぷりなセリフを吐いていたトゥル将軍が、第2章では憎みきれない面をちょいちょい見せてくれたのもいいなぁと。こういうおじさんは大好きです。第3章のお披露目は秋になる予定とか、ガンダム00劇場版、ガンダムユニコーン第2話、そしてブレブレ第3章と、今年の秋はロボットアニメファンにとって実りの多いものになりそうですね。はい、ありがとうございます。
一応2章まで出てくるメカっていうのは基本は3体ですかね、メインで動いてるのは、
うん、そうですね、目立つのはその3機ですね。
はい、はい、まあ、まずこのね、敵側っていうのも変ですけども、アテネス連邦のエルテーミス、
はい、あの黄色いやつですよ。
黄色いやつですね。
うん、
よく動く。
まあよく飛びますわね、本当にね。
うん、デザイン画だけ見るとね、この、まあ、全体的にブレイクブレード言えるんですけれども、
うん、
ちょっともっさり感があるんだよね。
ああ、確かにね。
うん、
うん、
ただこれはね、実際プラモになってるの見るとかっこいいですし、
はい、
動いてるとすごいかっこいいんだよね。
意外と関節に邪魔になるようなものが少ないのかな、片当てぐらいですかね、特に目立つのは。
うんうんうん、
プラモなんかよく動くと思うんですよこれ。
やっぱりこう、なんていうのかな、フレームがきちんとあってそれに装甲が乗っかってるような感じなので、なおさらなのかもしれないね、うん、
そうですね、そんな感じしますね。ただまあこれ、うん、唯一空飛べる機体じゃないですか、エルテミス。
エルテミスがね、
本来はかなりこうアドバンテージ的にいいはずなのに欠陥機って言われてるんですよね。
これやっぱり軽量化基本さ、この星っていうかこの世界での戦い方がもう殴る蹴るに近いわけじゃないですか、はい、崩していくっていう、
質量対質量の戦いの中で結局軽量の機体っていうのは実はマイナス要素満載っていうことなんですかね。
そういうことなんじゃないのかな、結局、うん、要は崩していってこう関節部が露出してそこをやられたらもう稼働できなくなってしまうんであれば、うん、ある程度本当は重装甲にしたい、でもそしたら今度は撃たれてしまうと、逃げられないと、
うん、そういうことですよね。
でエルテミスはしかもこう射程の長い兵器を持ってるよね、
はい、プレスガン の射程外から撃てる、ね、ぐらいの武器使ってますよね、
だからまあそこがエルテミスのと、いいところなんでしょうけど、でもその代わりこう使える乗れる人たちが限られているっていう、いわゆるエースクラスじゃないと乗れないってことなんじゃないの、
うん、ゼスたちの部隊なんかね、なんかそんな感じですよね、うん、
5人でみたいなね、
うん、普通5人で国に喧嘩売らないですよ、
ね、そこがすごいんでしょうけれども、
うん、
まあ、飛んでるところかっこいいよね、まあ、ジャンプなんだけどね、高高度ジャンプみたいな感じですけどね。
そうですね、まあ、やっぱよく動くので、そのあたり結構そうね、かっこいいっちゃかっこいいのかな、うん、
で、クリシナ王国の一般機っていうのかな、量産機っていうのかな、はい、ファブニル、
まあ、ザクみたいなもんですよね
もうね、ファブニルしかいないっていう、すべてファブニルなんですけども
そうですね、あとは赤いとか白いとか
うん、でも一般機のファブニルの感覚からこう、まあ、カラーリングが違うだけなんですけど、この体調機はやっぱりかっこいいよね、
うん、紋章がついてたりしますよね、
うん、あとはこう、なんていうの、縦の感じが全然違ったりとか、
はい、将軍のやつがそうじゃないですか、
トゥル将軍機ですね、
はい、
後ろにでっかい体験書って、
はい、
頑張ってこう動かそうとしましたけど、そうそうそう、
あとバルド将軍もグラさんの、
はいはい、
将軍もやっぱ専用機ですからね、
でもちょっとまだ若干もっさりか
まあなんか盾いっぱい持ってくけど、うん、まあそんなもんかなみたいな、う
ん
ね、
動きがやっぱり鈍いんだよね、でもこれはある意味リアル感なんだろうね、重量があるからっていう意味で、
そうそうそう、まあ、これが基本的なゴーレムなんじゃないのっていうところで、
そうね、このクリシナ王国のね、
うん、でもそれがあるからまたデルフィングの動きっていうのがまたね違って見えるんじゃないですか。
そうですね、もうだってそういう意味じゃ華奢だもんね、
うん、もうなんかもやしっこみたいですよ最初見た時は
このさ前と後ろにまさにこうブレイクブレードなんだよね、途中でそういうセリフもありますけれども、
はい、
壊れた剣が刺さってるように見えるっていう、
本当はね頭の角とか長かったんだろうなとか思いますけど、
後ろにもこれ角あったの？
後ろにもありますからね、
後ろは何なんだろうね、刺さった跡みたいに見えるんですけどね
そうやられちゃってるじゃないですか
ね、
うん、まあ、そのあたりもねこれから先こう最終形態みたいななんかあるのかもしれませんよ、
壊れたらすぐ装甲付け替えてますからね、ガンガンね、
うん、意外と小回り効きますよね、そういう意味じゃ、う
ん、工房でガンガン作ってガンバガン乗せてるみたいなそんな感じなので、
はい、
これいくらでも出しようがあるよね。
そうですね、でしかもパワーもあって足も速い、
うん、
ね、こんないい主人公機なかなかないよっていう
第2章の一番最後に、
うん、はい、
出るんですよね、多重走行モードっていうのが、はい、モードではないのか、多重走行にこう、
そう、多重走行モードですよ、
うん、
エンディングが流れて終わった後 C パートっていうんですかね、
はい、
そこで初めて出てきましたね、
あれの動いてるところを見てみたいと
ね、 あれのあの引きは本当に良かった。鳥肌立ちましたよ。
どんな強さを持ってんでしょうね。
ねえ、あんなでっかい剣ね、腕に抱えて。
でも、こう、ここからマイクロミサイルがいっぱい出たりとかしないからね。
そうそうそう、単純に突進して何殴って倒すみたいな
だから第3章すごい期待ですよ本当にね。重装甲の意味がどの辺にあるのかっていうのを見てみないとわからない感じですよね。
ある意味このブレイクブレイドの世界における戦闘シーンの本当の戦闘っていうのが見れるかもしれない。
次からですね、第3章でね、
うん、ここまでずっとね射撃戦が多かったと思うので。
ええ、
うん、
だって銃なんか持ってないからね。
そうですよ、だって使えないですもん、ね、プレスが。
そうなんだよね。あ、そっか、プレスガン使えないからか。
乗ってる人間がプレスガン使えない人間なので。
ってことは使えないんだ。使えないんだよね、はい、そうだよね。
だから突進してぶん殴るっていう、うん、そのための多重装甲ですよ。
なるほどね。
いい、素晴らしい、早く動かして
3章も早く見たい。
このデルフィングなんですけども、
はい、
今はまだプレスガンとかが使えないんですが、そのうちですね、投擲用の武器が出るんですよ。
はい。何ですか、こう。
ナイフみたいな感じですね。
あれ、ナイフなんですか。なんか弓矢みたいなやつかとか思ったりとかしてて。
手で投げるんですよ。
野蛮だな。
まさしくね、こう、本当に人間が大きくなったような兵器ですよ。
なるほどね。じゃあ要は人間が使えるような兵器を巨大化さえしてしまえば、
元々のプレスガン自体も人間用を巨大化してますよね、
ええ、あ、そうですよね。だって銃がプレスガンだもんね。
そうです、
うん、
だから剣もそうだし槍もそうだし。
でも魔力がなくても使えるっていうところがポイントですからね。でことは今のところ投げ動力源がないから投げるしかないんだ。
うん、
はい、
手で持って引っ叩くか手で持ってぶん投げるかっていう、
うん、
なんて男らしい
格闘戦ですよね。
さすが主人公機
ね、やっぱこうあってほしいですよ主人公機はね。
弱みも持ってるっていうところがいいんじゃないですかこれね、うん、こうスーパーガンダムではないと。
そうですね、まあ、まだ弱みになってるかどうかもよくわかんないけれども、うん、
まあ、だんだん
こう、でもそこはそっか破壊されてましたもんね。
そう、しょっちゅう壊されてる、
うん、
まあ今後の展開が楽しみですけども、ね、熱く熱く戦っていくんでしょうね、男らしく、ね、
そうあってほしいですね、ラストまで。
国王さん、ありがとうございます。ブレイクブレードがアニメ化されると知った時は何かの冗談かと思いました。正直こんなに地味なロボットものをアニメにしようとする人がいるとは思わなかったです。動かすのが大変そうですし、士官学校で共に学んだ4人が再会し、互いの立場や思いが絡み合いながら話が進んでいき、王の立場を捨てることができないホズル、最初はゼスを止めるため、その後は親友を見捨てることができず嫌いな戦いに赴くライガット。本当はライガットが好きだけど、ホズルの妻であり王妃であるために自分の気持ちを伝えられないシギュン。戦いを止めるために被害を最小限に抑えられると信じて自ら戦いを選択せざるを得ないゼス。この4人が運命に抗おうとするのがテーマになっています。メインの話はライガットとゼスが率いる小隊の戦いで、戦争がいかに人の命をあっさりと奪ってしまうかというのが描かれています。さてここからが本題って、人妻ヒロインであるシギュン様の話をしなくてはなりません。第1章の後半にシギュン様の寝起きのサービスカットがあり、これに目を奪われて見逃しそうですが、顔を洗った後、結婚指輪が置かれたままのカットの次にホズルの指輪がはめられていない左手のカットになるというシーンがあります。これらにシギュンがライガットに報告書を書き直させるシーンで、ライガットに顔が近いと指摘されたシギュンが顔を真っ赤にするのを重ね合わせると、シギュンがライガットのことが本当は好きだとわかるんですよ。直接的なセリフや表現はないけど、絶対そうですよ。ベタベタな三角関係ですよ。残念なことに、ドロドロのヒルメロ的な話は一切ないですが、原作を読んでいるとニヤニヤできるエピソードがこの先に待っているので、それがアニメになるのを楽しみに待ちたいです。はい、ありがとうございます。
主人公のライガット・アロー。
はい。
星総一郎さんがやってます。とにかくね、 声優陣がまず豪華なんですが、
うん、
こんなに声優見本市みたいな感じですか。
本当ですね。ちゃこちゃんの作品で主役張ってた人たちが
主役クラスばっかりじゃないの本当にさ、うん、まあ、主人公ライガット・アロー星さん、シギュン・エルステル、斎藤千和さん、
はい、
王様役ホズル中村雄一さん、うん、でこれで敵の、ゼス、
はい、
まあ、ゼス敵っていうのも変だけど、まあ、幼なじみの敵みたいなもんだよね。
あ、ライバルみたいな、
ね、ライバルね、が神谷、
はい、
もうそれでその部下の一人に巨乳12歳花澤香菜、
はい、
もうこの辺だけでも超豪華ですよ。
すごいですね。もうなんか勢ぞろいじゃないですか。
ほんとね。あとは渋いおっさんたちもいっぱい揃ってますし、
はい、
ちょっと大人っぽい女性陣もいるしね、
うん、
こうすごいね。
みんなやっぱね声存在感すごい強いですもんね、
うん、実際、基本はこのライガット、シギュン、ホズル、ゼス、この4人のお話なのかなっていう気はするんですけれども、うん、シギュンとホズルは結婚してることにはなってるんですが、
第一ホズルに至っては国王様じゃないですか。
はい、
ね、国対国の戦争ですよ、ある意味
だよね。
問題児4人衆がどうしたこうしたとか言ってる場合じゃないっていう。本当
これ学生時代はどうだったんだろうね。シギュンとライガットは付き合ってたの？
どうなんですかね。
友達のイメージだったよね、まだこの頃はね。
でもだってライガットにその意識がなんかあんまなさそうな感じするじゃ
ないですか。なんかどうでもよさそうだよねその辺ね。
うん、だからね、なんかこうゼスと2人でシギュンとホズルくっつけちゃおうぜっていうような立ち回りをしてたような
ことがね、なんでしょう、書いてましたけど、結局、うん、
はい、
でまあね、シギュンとホズルの結婚式には来なかったみたいですけれども、
うん、
この辺も大体あのシギュン自体がこう結婚とか考えてたのかと。
そうですね、どういう流れで結婚に至ったのかっていう方が興味が、いうのが
分からないんだよね。
うんうん
うん、これ結婚指輪をしてないこと、だって指輪のシーンがね意味深なんだよね、すごくね。
そうなんですよね。
こうシャワーかなんかお風呂かから出てきた時にこう、ね、指輪が置いてあるっていうシーンがね、つけようとしてつけないみたいなシーンとかね、
はい、なんかこうね、もう倦怠期みたいな感じで、
っていうか最初からつけてたのかって感じだよね。
うん、
政略結婚に近いような印象を受けちゃうんだけど、そうでもなさそうだし、
だってシギュンはね平民でですよ、
うん、だからこう研究をさせて、好き放題研究をさせてやるから嫁に来いって言われたのかな。
あ、まあ口説き文句としてそれはどうなのかみたいな。
でもあのいわゆるマッドですから
ね、え、まあ、
そういう意味ではね、彼女みたいなタイプはやったかもしれない。
そうですね、
研究費使い放題みたいなさ、
ね、え、研究しまくりみたいな感じですもんね、うん、かわいいのにな。
まあね、そのおかげでこう人妻ヒロインということになってるみたいですけれども、
まあそうですね、なかなかないですよこういうヒロインの立ち位置っていうのは。
あのシギュンあれですよね、あの第 1章に出てきますけれども、
はい、
カズさんの大好きな、
はい、なんですか、え、寝起き。
なんかなん
で寝起きの寝起きでパンツっていう最高ですよね。
寝起きでパンツでしたね、シャツ1枚みたいな。
そうそうそう、まあ劇場版ならこのぐらいやってくんねえと思った
あのブレイクブレード公式サイトを見てもそうなんですけれども、なんかすごくそういう部分がこう強調されている部分があったりとかするんですが、
はい、
実際作品見ると分かるんだけど、その一章のワンシーンだから
そうなんですよね。あのこの俺も公式サイトのこの物販関係見てびっくりしたんですけど、
うん、
どんだけシギュンでこう絞り取ろうとしてるのかっていう
てかさ、
でしかも危うく俺乗っかりそうになりましたからね。
おっぱいマウスパッドですか。
やばい、スポーツタオル欲しいなったね。
全然ないよね実際本編ではね。
全然ないですよ、うん、第2章なんか頭からケツまで戦闘シーンばっかじゃないですか。
もうなんかさ、シギュンのサービスショットがあるんだろうと思っていたら 一切ないでやんなっていう、
ね、そうそうそう本当ね、いいホイホイも本当に、ね、大概にしてくれみたいな。
やられた感がありましたね。
だいぶやられましたね。まあでも、これのために DVD とかね、あの、ブルーレイ、こう、もう買っていただいていいと思いますよ。
なんか、こう、湯気が消えるんですか？
そうそうそう、湯気が消える
とか。どこの湯気が消えるんだよ。
どこに湯気があったよ、みたいな。
ね。
僕、あの、原作読んでるんですけども、この後の花沢香菜、クレオ、この彼女がですね、いろいろと立ち位置が変わっちゃうかも、みたいなところがあるんです。
なるほどね。
あの、公式サイトの、
はい、
ブレイクブレードのグッズのところにある、クリアファイル、
は
い、こちらを見ていただくと、もしかしたら想像つくんじゃないかなと思います。
これあの、シギュンとクレオとナルビがね、一つの絵に収まってますよね。
寝室ですよね、これは。
うん、おっぱい三人みたいな。
そう。
なんだこの絵は。
なんか、スパッツ。すごい絵面だな
うーん。っていうか、シギュンとナルビって仲良しなの？
年同じぐらいじゃないですかね。
あ、そうなんだ。なんかお姉さんっぽく見えるんだよね、うん、ナルビがね。
うん。
シギュンが子供っぽいからだろうな。うん、年齢の割に。
それ言ったらクレオどうするんですか？
ああ、いや、クレオは、クレオは。12歳。12歳は犯罪ですよ、もう。
わ扱いに困るよね、いろいろね。
うん、
まあ今後ね、キャラがどういう風に変わっていくのか、まあ、そのね、クレオの位置も含めてどうなっていくのか楽しみですけれども、まあ、これ最終的にさ、これなんていうの、戦争に負けちゃったらこうホズルとかシギュンとか全部まとめてみたいな話があったからね。
そうなんですよね、うん、
だから負けるわけにはいかないっていうところなんだろうね。
まあ、でもあのその親友の命を預かるっていう意味じゃライガット その戦う理由としてはかなり大きいじゃないですか。
まあ、ヒーロー的にはね、主人公的にはもちろんじゃないですか、
うん、ね、主人公でも全力全開で戦えるぜみたいな、そんな感じじゃないですか、うんですね、いいなと思ってこういう設定、
まあ、ゼスは、まあ、ダークアイドルっぽくダークヒーローっぽくなりつつあるんでしょうね。
まあいずれ仲間になるのかなとかね。
仲間になって誰と戦う、うん、
亡命するってことですよね。
亡命せざるを得なくなるのかな。うん、まあ、クレオもいないしね、うん、まあ、その辺はどうなるのか楽しみにしていきたいと思います。はい、ということでね、第3章は秋までお待たせ状態になると思いますので、原作の方もね、はい、まあ、あのストーリー先知りたい方はぜひ原作読むっていうのもありだと思いますよ。
うん、そうですね、あのアニメ本編の方でカットされてるシーンなんかもね、あの原作の方入ってますんで、そのあたりも楽しんでもらえるんじゃないかなと思いますよ。
ぜひね、ブレイクブレード、特に昔ながらの、ロボットアニメ、王道のロボットアニメが好きな、本当はねこれサンライズ的な感じだと思うんですけれども、が好きな人には本当に合う作品じゃないでしょうか、はい、
そうですね。
君の下した決断が空と海に寄生する大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム空母決戦サイフォン。そこはに
ということで、ブレイクブレード第1章第2章特集でした。いやー、ね、内部のマホロバさんからもコメントをいただいてました。ありがとうございました第3章頑張ってください、
はい、頑張ってください。
ということで、今日は普通歌ちょっといきましょうか。
吉尾丼さん、ありがとうございます。ポケモンとトイストーリー 3D を見てきました。で、ポケモンバリューフォーマネーと言いますか、安心してよくできています。手慣れた良作です。子供と見始めたのはダークライの回からでしたので、DP 最終章として子供と一緒に楽しめたことに感慨深いものがありました。で、ストーリーはともかく私のお約束、釘宮理恵さんです。セレビ役ということにエンドロールまで気づきませんでした。アニメではないことになるのか、トイストーリー、これも3作目で最後となるのか、後半ほろりとしてしまいました。後ろの席の子のお母さんのすすり泣きが聞こえてきましたし、子供と見に行ってよかったです。はい、ありがとうございます。
いや、夏休み映画どんどん公開されてますね。
うん。なんかすごいですね。立て続けですね、本当に。
今年はね。
なんか暑くなってくると同時にね、この季節がまたやってきたみたいな。
またポケモンって感じ。
もうね、本当にね、毎年毎年、
はい、
す
ごい豪華が
豪華なんだよね、毎回ね。
そうですね、芸能人の方も豪華ですし、声優のさんの方も、あ、こんな方がとかいうのが結構あって、はい。
さすがもうポケモン好きのなっちゃんは、
うん、
来週行くんですか？
あ、はい、私は来週行くんです。はい、なんかすごく楽しみで、
はい、
今回あの DP っていうダイヤモンドパールっていうシリーズ、4年に1回か多分ポケモンのシリーズが変わってるんですけど、それの4年目で最終章なので、すごくそれもどうなるのかなっていうので、あと今後もサトシが主人公なのかっていうところを考えると、
ああそうか、サトシが今度変わるっていう噂があるもんね。
あるんですけど、ね、うん、噂によると映画の中で、そう、俺もその地方行くみたいな発言をしてるらしいので、まだわからないんですけど。
なるほどね。
はい、
じゃあまあその辺はね、ポケモンファンとしてはいろいろあるわけですね、思いがね。
そうですね、私は変わってほしくないなーっていう思いが、とてもじゃないとシゲルが出てこないのでもうそれを考えるとも
うシゲル自体がね、存在が消えてしまいかねないからね。
もう本当にもう大今もう泣けてきちゃって
泣かない泣かない
はい、なのでもう今年最終章ということで楽しんでいきたいと思います。
はい、わかりました。トイストーリー
僕まだ見に行ってないんですけれども、
はい、
ツイッターのタイムラインでは評判いいですよね。
あ、そうなんですか。
そうですね、トイストーリーは1も2も評判が結構良かったので、うん、しかも3が今度あの大人になってから、そのおもちゃたちがじゃあどうなるかっていう話だから、大人も目線でも楽しめるんじゃないかなとは。
そういう話なの、これ。
そうですね、大人になっちゃって、じゃあ俺らはどうなるんだっていう話なんですよね。
あ、あ、じゃあちょっと今日、私も1も2も見てますんで、
うん、
じゃあ3の方もね、機会があれば行きたいかなと思いますけども。
あ、うん、はい、ぜひぜひお子さんと一緒に、
ね、僕らが昔買ったガンダムがどこへ行くのかと
どっかにあるかもしれないけどもね。
そうですね。
いまだにおもちゃで遊んでる俺はどうすればいいんだろうね。
大丈夫、カズさんはずっと子供だから。
そっか。
あとはまあね、ジブリの仮暮らしのアリエッティ、ガンガンテレビで CM やってますけれども。
はい。
これはね、ちょっとね、この前映画行ったら予告流れてたんですけど、あのジブリにあんまり興味がない私でも、ちょっとこれは見てみたいなって思いましたね。
お、これは。じゃあちょっとぜひ見てほしいですね、久保さんに。
いければね、本当にね、いけるかっていう問題はありますけども、いけたらちょっと見てみたいなと思いますけども、まあ、本当はね、夏休みアニメということで、去年はサマーウォーズがあったんで、今年は宇宙ショーへようこそなのかなと思うんですけれども、まあ、これがね、本当公開劇場が少ないんだ。
まあやってないですね、
本当ね。近所じゃ、だって数はさ、やってるように見えるんだけど、見たら関東とね、あの、うん、関西、ね、近畿、関西のばっかりだったりとかして、はい、実際バラしてみるとほとんどやってないっていう、
ね、関東で10カ所ないっていう話ですからね。
いや、まあ子供向けのこの手の映画が、まあ、こんだけ公開劇場が少なければ、そりゃなかなかね。
一応ね、群馬来るんですけど、予定を見たら8月の28日っていう、
夏休み終わりで
子供と一緒に見に行けねえっていうちょっとね、切ない感じになります。
もうね、まあね、いろいろその配給元のこう力関係とかいろいろあるんだとは思うんですけれども、まあ、残念ですよね、ちょっとね。
もったいないですね。
いくらこういい作品だから見てくださいって言われても見れないっていう。この辺はやっぱりこう、何、有料の例えばネット配信とかですよ、うまく使っていただきたいと思いますよね、本当ね。お前も言いましたけどね、夏休みの映画やっぱり夏休みに見ましょうよ、
ね、
かもう同時発売とかさ、 DVD、
まあ、夏に DVD 出すとか ね、せめて、
そういう風な、なんかこう、この辺のね、何、地域格差っていうのはね、特にネット時代だからこそあるなと思いますね。
本当ですね。
はい、ということで、お送りしてまいりましたそこはにですけれども、来週の特集ですか、来週もなっちゃうんですけれども、
あ、はい、
はい、来週の特集は
新番組青田がいです。
はい、来ましたね、もうね、みんな楽しんでるところだと思いますよ。
はい、
あの今期最初ねちょっと意外とまあツートップと私は呼んでますけども、まあ、私以外にも呼んでる人はいますけども、うん、でも今期はね、まあ、あのオカルトとか、
はい、
ゾンビとか
目視力
この2つがちょっとかなり飛び出た感じがあったので、
はい、
でもまあそれ以外、まあ、この辺メインにしとけばいいのかなと思って他のアニメをパラパラパラと見ていたら意外と面白いなっていう、特にね2話から面白くなってるのが多いので、ね、うん、意外といくんじゃないかなこの回もと。
そうですね、ちょっと期待してますね今期はね、また、
はい、ということで、島組青田街へのコメントの宛先は
Google などでひらがなでそこはにと検索してください。そちらにあります各掲示板の方にお便りをお待ちしております。
ということで来週もまたお会いいたしましょう。お相手は私くむと
カズと
赤坂と
ナディア夏美でした。夏だってアニメ大好き。
紅茶に没頭しても隠しきれない好き、ケーキよりスイーツワンスウィーツ溶かしてMelt over me でも飲ましてもいいキュ
そこアニは空母決戦バージョン 2.0 サイフォンの提供でお送りいたしました。